ニッポン放送ポッドキャストステーション。
番組アンバサダーの市川團十郎白猿です。このコーナーは毎回一人の障害者アスリート、チャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当て、スポーツに対する取り組み、苦労、喜びなどを伺います。
日本ブラインドサッカー協会大会応援グループマネージャー宮島大輔です。
宮島大輔さん、1992年福岡県生まれ、東京育ちの32歳。子供の頃からサッカー観戦が好きでしたが、18歳の時に事故に遭い車椅子生活に。大学卒業後、2016年にボランティアスタッフとして日本ブラインドサッカー協会に関わり始めました。2017年に契約職員、2021年正職員となり、現在は日本代表の試合やリーガーアイの試合など、ブラインドサッカー協会が主催する試合の運営委員長を務めています。宮島さんがサッカーに興味を持ったきっかけは、
幼稚園生の頃に友達がサッカーやっていたから自分もやりたいって思ったっていう、それがきっかけになります。今もそうなんですけど、 FC 東京が当時から好きで、選手が好きというよりはそのチームが好きで、今も応援しているっていうようなところです。
宮島さんは18歳の時事故に遭った後も車椅子席で大好きなサッカー観戦を続けましたが、だんだん観戦が楽しめなくなっていったそうです。
18の時に事故で怪我をして車椅子を使う障害者になりました。もともとずっとサッカー見に行っていて、その時は割とゴール裏、いわゆる一番熱いサポーターがいるところで見ていたんですけど、18で車椅子になって1年その後入院して、退院後初めてサッカー見に行った時は車椅子席ですね。当時は東京オリパラ前であったってこともあったんで、スタジアムに例えば1箇所しかないみたいな、メインスタンドにしかないみたいなところで見ました。退院して初めて行った試合とかは本当に見に行けるだけで嬉しかったんですけど、その後何回も通うにつれて、やっぱ自分はもともとゴール裏で観戦をしていたので、もう一回ああいうところで見たいなっていう気持ちが強くなっていって、やはり車椅子だから座席を選べないみたいなところに疑問を感じていました。
そんなモヤモヤを抱えていた時に、宮島さんはJBFA 日本ブラインドサッカー協会のボランティアに応募します。そのきっかけは、
JBFA のボランティアに応募したきっかけが、自分が2016年の3月に大学を卒業して、その後どういうところに行こうかなって考えた時に、障害者のスポーツ観戦の環境についての研究を大学院でしてみたいなと思って、大学院に行く手段であったりとか、ルートをいろいろ探していた時期になります。で、その時に JBFA が、障害者の観戦環境ですね。特に視覚障害者のところになりますが、障害者の観戦環境について国際大会で取り組みをしているっていうような記事を見つけたので、自分もこういうことやってみたいなと思って応募しました。
宮島さんが最初に運営に関わった大会は、
2016年の6月に行われたアクサブレイブカップが初めてボランティアとして関わった大会運営になります。で、その時は最初ここに関わってみたいなってきっかけになったリレーションセンターですね、障害者の感染環境を良くしていこうっていうような取り組みのところを担当していました。で、その後ボランティアでは1年半ぐらい JBFA には関わってるんですけど、大会の経験が増すたびに、受付とかリレーションセンターとかブースとかっていったような直接的な競技のところではないところのほとんどを担わせていただいてたかなっていうような記憶をしてます。それまでは大会運営をしたという経験は全くなかったです。大会運営いきなりやってできるものかと言われると、最初は自分の中でも天ワンやしながらやってたかなとは思ってます。
JBFA のボランティアを始めた後、2017年夏から大学院生になった宮島さん、院生になってからも契約職員として仕事を続けました。
2018年の3月にワールドグランプリっていう大きいブラインドサッカーの大会を日本で開催するっていうことが決まっていて、今思えば JBFA の方でも人員が必要であったりとかっていうのも あったので、声をかけていただいて、じゃあやってみようってことで入局をしました。
職員になってから最初に関わった仕事は、
職員になってから最初に行った仕事は2018年の2月に、これはまたワールドグランプリとは別のノーマライゼーションカップという大会がありました。そのノーマライゼーションカップの大会運営委員長を一番最初にやらせていただきました。この間2月にもインドの女子の代表を呼んで国際親善試合を行いましたけど、僕がこの大会運営委員長初めてやった2018年2月のこの大会から女子の大会にで行っております。この時はそうですね、初めて女子の試合を行うっていうようなところだったんですけど、ノーマライゼーションカップの当時の目指すところみたいなところでいけば、一つ目標として上がってたのは来場者の目標を1000人しっかり集めようっていうのが目標として上がっていたところです。
運営にあたってはいろいろ想定外のアクシデントも起こったそうです。
例えば事前に連絡しとかなきゃいけない人に連絡すべきことができてなくて、当日来てほしい時間に来ていただけなく、イベントに大きな影響があったりとか、あとは屋内なんですよ。このノーマライゼーションカップって屋内の大会なので、今思えば当然なんですけど、室内履きを持ってきてって言うべきことを言うのを忘れてしまい、アルゼンチン のチームが飛行機に乗った後気づいて、翌日着いた翌日ですね、スポーツショップ、アルゼンチンが泊まっていたホテルの近くにスポーツショップがあったんですけど、そこが開店が確か11時開店だったのを10時ぐらいに無理やり開けてもらったりとかっていうような、いろんなアクシデントは当時起きたかなっていうのは記憶してます。
経験を積んだ宮島さん、現在は新たな提案も行うようになり、実現したものもあります。
大会運営今携わって、2017年から携わるともう7年目ぐらいにはなるかなと思いますけど、この7年間で自分の中でも大きく変えられたかなって思うのは、何か新しいコンテンツを作りましたっていうよりかは、そこに携わるスタッフの稼働時間であったりとか、どうやって休みが取れるようになるかとか、どう効率的に準備できるのかみたいなところ、この7年間かけて自分が変えたられたところなのかなとは思ってます。効率よくしたっていう言葉にしちゃうと一言でなってしまうんですけど、やるべきことはやる、そしてやらなくてもいいことはやらないみたいな決断がなかなかやっぱできなかったんですけど、そういうことを一つずつ取捨選択するとかをしていけたかなとは思ってます。
2022年、日本ブラインドサッカー協会はリーガーアイという国内リーグ戦を立ち上げました。どんなリーグなんでしょうか。
リーガーアイは2022年に新しく立ち上げて、我々はトップリーグと呼んでおります。ブラインドサッカーのクラブチームが今全国に30チームありますが、その30チームっていうのが多種多様で、競技志向のチームもいますし、そうではなくて一方でもう少し趣味的な形でやっていきたいっていうようなチームもいます。で、これらのチームが混在している、30チームの中に混在しているっていうのがブラインドサッカーの良さでもあるとは思ってますが、例えばこれらのチーム一つの大会に集約してしまうと10対0とか15対0とかいうような試合が頻発していました。というのに加えて、競技レベルの差がやっぱ大きいと怪我のリスクが高まるとかですね、もあります。なので割と競技をしっかりやりたいチーム向けの大会とそうではない大会っていうのを作ろうということで、実は構想は2015年ぐらいからあったんですけど、2022年に立ち上げることができたっていうようなリーグになります。
リーガーアイという名称の由来は、
3つのアイと呼んでおります。まず競技性ですね、インテンシティを高めていこうというような競技性、そして工業性、多くの人に影響を与えていきたいという意味でインフルエンスって言葉を使ってますけど、競技性、そして組織力ですね。クラブチームの組織力もそうですし、我々、ね、NF の組織力もこのリーグを通じて上げていきたいという意味で、組織性のインテグリティの、それぞれの頭文字の I を取ってリーガー I にしました。
現在参加しているチームは、
今参加しているチームは4チームになります。2チームは東京のチーム、 で1チームが神奈川のチームで、最後の1チームが埼玉のチームになります。参加のエントリー自体は全国から、エントリーはできるようにしておりますが、今実際参加しているチームは首都圏のチームになります。
優勝や順位はどういうシステムで決めているんでしょうか。
4チームの総当たりの試合ですね、行って、順位を決めています。リーガ A の2022が初回の王者になりますが、初回は1シーズン目は埼玉ティーンウィングスが優勝しました。2シーズン目はフリーバード目白台が優勝しています。4チームとも男女の代表が、それぞれいますので、力は均衡しているかなと思っております。国内の大会に関して言うと、男子女子は混合でやっております。
リーガ A はパラスポーツでは珍しい有料開催を行っています。有料にするメリットもあるそうです。
有料開催であれば、どれぐらいチケットが売れているかっていうので、ある程度その見込みっていうのが立つっていうのがメリットとしてはあるかなと思います。でどれぐらいってところでいけば、今そうですね、直近だったアクサブレイブカップの決勝で言えば700から800人程度になりますし、リーガアイで言えば、リーガアイ2023品川が700人強、隅田で言えば600人弱というようなところになっておりますが、まず今我々としては有料開催でしっかりと1000人を超えたいっていうのが一つ目標として挙げています。
2022年に発足したブラインドサッカーの国内トップリーグ、リーガ I、 これまで2シーズン行われましたが、お客さんの反応は。
まだまだ2シーズン目なので、初めて来るってお客さんが多いので、次2回目3回目に来てもらうっていうところにつなげていくかっていうところが、これからの勝負なのかなと思ってます。
去年の暮れに行われたリーガアイの最終節には、その日に優勝が決まることもあって、会場には大勢の観客が詰めかけました。
リーガアイの第3節ですね、12月に行ったのが第3節になって、500人強の方が観戦に来ていただいて、非常にありがたいなと思っておりました。最後優勝が決まる試合になっておりました。すごい本当に細かいところなんですけど、リーガアイ2023に関して言うと、第3節の試合を2試合行うんですけど、どちらの試合を先にするか後にするかみたいなのを第2節が終わるまで決めてなかったんですね。というのは、優勝が決まる可能性のあるチームを最後の2試合目に持っていった方がより興行性を増すだろうということで決めてなかったっていうようなことで、そういうような形で少しずつ改善ができていたかなと思っております。お客さんについても500人強のお客さん来ていただいて、非常にいい雰囲気でありがたかったなと思っております。来年 A のチャレンジで言えば、ただ500人の方が来ていただいてましたけど、まだまだ座席が空いてた部分であったりもあったので、しっかりとそういうところを集客していければなと思っております。
宮島さんが今後リーガアイでやってみたい企画は、
やっぱよりクラブチームを応援するみたいなコンテンツであったりとか企画であったりっていうのをやりたいですね。応援のスタイルを主催者側から仕掛けていくっていうのも一つなのかもしれないですね。
宮島さんはこれからリーガアイをどんなリーグにしていきたいと考えているんでしょうか。
今4チームなんですけど、これを6チーム、最大でも8チームぐらいまで増やしていきたいなと思っております。クラブチーム全国に今30チームある中で、全てのチームがですかね、リーガアイの目的、大会の目的を目指さなくても僕らはいいと思っています。ただそのうちの6チーム8チームがしっかりとここに出てきてくれるっていうような、リーグにしていきたいなと思っておりますし、そうすることによって会場も増えていくと思いますし、リーガアイの2023で言えば東京でしか開催しておりませんが、でまた今チームも首都圏のチームに固まっていますけど、より首都圏以外のチームとかも出てきてもらうようなリーグにしていきたいなと思っております。
リーガアイでは試合のウェブ配信も積極的に行っています。
はい、そうですね、リーガアイの試合に関して言うと、全ての試合ではないんですけど、半分以上の試合は配信はできてるかなと思っております。配信の時にはもちろん視覚障害者も配信見て楽しめるようにっていうような視点も気をつけてますし、初めて見る方がルールとかが分かるようにルールのテロップを出してみたりとかっていうことも今しているところです。
宮島さんがブラインドサッカーの大会運営に携わってよかったと思うことは、
最初やっぱブラインドサッカーって競技のスポーツのハードルの高さもあるんですけど、 試合出たけど全くピッチの中で動けないとか、シュート打てないとか、ボールに触れないとか、ドリブルできないとかっていう選手が、数年後ピッチの中でドリブルしてたり、シュート打ってたり、それこそ点を取ったりしてる姿を見ると自分も勇気づけられますし、なんかこういうことに選手の成長であったりとか自信をつけるっていう場面をなんかお手伝いできてるっていうのは、なんか非常にやりがいを感じてる部分です。
去年の11月にブラインドサッカー男子日本代表が初めて自力でパリパラリンピックへの出場権を獲得。これはリーガーアイにとっても嬉しいニュースになりました。
リーガーアイの目的にも代表を強化する、日本代表を強化するっていう目的が入っていて、まあ、どこまでそれが実際に貢献できたかっていうのはわからないですけど、出場権獲得したっていう一つの結果を代表チームが作ってくれたっていうのは、非常に僕としても嬉しかったニュースです。今日本代表、男子の日本代表は世界ランクでいうと3位に居続けているので、上位の世界ランクの上位の国ともしっかり対等に戦えるまでの力は今ついてると思うので、最後より上の国を追い抜いていい色のメダル取ってきてほしいなと思ってます。
一方、女子日本代表の方は世界でもトップの実力を誇っています。
女子の代表に関して言うと、まだ世界の中でも今いろいろな国が、さまざまな国が代表チームを形成していく、作っていくっていうような段階のフェーズにあるかなと思っておりますが、世界ランクで言えば今女子の日本代表は1位に居続けているので、このままずっと1位に居続けて、絶対王者の位置っていうのを守り続けられるようなことのお手伝いとかができればいいかなと思ってます。
女子日本代表の良きライバルが女子アルゼンチン代表です。
女子のアルゼンチンは2018年のノーマレーションカップの時に初めて選抜チームって形では来てるんですけど、まあ推測にもなるんですけど、18、20で日本で開催した時にアルゼンチンの選手が非常に悔しい思いして、アルゼンチンに戻ってそこからすごい練習して、昨年の世界選手権では決勝で日本対アルゼンチンでアルゼンチンが優勝したっていうようなところまでつながっているのかなと思っていますので、しっかり切磋琢磨して女子のブラインドサッカーっていうのを盛り上げていっていただけるといいのかなと思っております。
宮島さんにとってブラインドサッカーの魅力とは？
7年携わらせていただいておりますが、やっぱりいろんなチャレンジができるとか、いろんなトライができる、いろんな思いであったりとか、いろんな考え方を受け入れられるっていうのがブラインドサッカーの魅力になるかなと思ってます。そして試合で一つシュート打ってたとか、ボールに一回触れたみたいな本当に些細なことが自信になって、その後の選手にいい影響を及ぼしていけるっていうのが、このスポーツの魅力であるし可能性であるって考えてます。